ひばりクラブの皆さん、または落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はちょっとお詫びというかですね、お断りしなきゃいけないのは、昨日とですね、実は番号なんかは違ってるんですね。我ら日本人が21回で、昨日が20回。日本人の人生観が昨日が5回で、今日が6回目ですから、そういうのはきちっと変えたんですが、文章が、教師の文章が同じになっちゃったんですね。というのは、実は昨日話し出すときに、その書いた表紙の通り話すつもりがですね、ついやっぱりその当時僕の気持ちっていうのがどんどんどんどん考えが進みましてね、結局喋り始めたらその考えが変わったところを言わないとですね、突然最後の結論だけ言ってもちょっとどうかなと思って話してる間にもう20分近くなっちゃったもんですから、そこで切ったもんですからね、この前ちょっと待って、いろんなあれもあって30分ぐらいになった時は1個ありましてね、どうしてもちょっといろいろこの自分の考えなんかもあるもんですから、それで今日は同じ文章で失礼することにいたしました。あまり気になさらないでください。というのはですね、私がこう日本人になってですね、もう誠意があると、お金の儲けるためとか貧乏根性とかそういうの心の中からなくなっちゃったんですね。ですから、別に何がこう、いいことかとか、給料が上がることが目的ではないとか、そういうのは全部、本当に本心からそうなっちゃったんですね。一応、表面上だけそうやってる。例えば、環境に優しい生活なんつってるけど、偉く給料が高くて、ものすごく物を使ってるとかですね。まあ、そういう人には今、日本は溢れてるんですけども、その日本人がそっちの方向にこう行ってる最中に、僕だけじゃないけど、そういう人いるでしょうから、逆方向に進んじゃったんですね。考えてみりゃ、自分の人生を送りたいと。だからそれはお金が儲かるとかそういうんじゃなくて、国民の一人としてやりたいと。で、それもだんだんこう、後にまたさらにこれが進んでですね、私の今の人生の目的は一兵卒なんですよ。一兵卒。なんで一兵卒かって言ったら、将軍でも何でもないってこと、中隊長でもないし、大隊長でもなくて、一兵卒なんだと。で、一兵卒がいなければ、戦争もできませんからね、国を守ることもできませんよね。将軍だけじゃ。明治の終わりに日露戦争があった時に、本当にこう日本は、普通に考えたら、戦争に負けてですね、ロシアに占領される可能性が高かったわけですね。その時に首相だった伊藤博文がですね、日本も陸軍も海軍も大陸に出てって、ロシア軍を防衛したわけですね。まあ、その頃の中国とか朝鮮の国と日本が同盟を結んで、ロシアの進出を防ぐなんてことはもう考えられない時代でした。ですから、まあ中国もロシアにちょっと驚かされて、満州鉄道を作り、旅順に軍港をロシアが作るのを認めたと。つまり自分の国土をもう譲っちゃってるわけですね。朝鮮も、朝鮮の真ん中に、朝鮮半島の真ん中に、やっぱりロシアが鉄道を引いて、釜山あたりに軍港を置くと。まあ、いう計画を納得してたぐらいですから、とても同盟を組んでロシアを守るなんてことはもうできなかったわけですね。ですから、日本が単独に兵を出して、満州と朝鮮でロシアを防ぐということをしなきゃいけなかったわけですね。実際上も、ロシアと戦う陸軍は、朝鮮と満州の真ん中にある川をですね、どうして渡河するか、軍隊が渡河するか、渡河してるときに、川を渡ってるときに殺されますからね。まあそういう問題を抱えていたわけですよ。で、そのときに一兵卒っていうのはですね、日本を守るために日本から出てって、それで満州で防ごうとしたわけですね。で、これを満州で防げなければ、当然ロシアは、日本列島に襲ってくるわけですから。で、伊藤博文が、日本軍がもし大陸で負けたならば、自分は一兵卒となって、鉄砲を担いで海岸に行ってですね、まあ日本海の海岸の方に上陸するでしょうからね。そこで、ロシア軍を迎え撃つんだと言っているわけですね。つまり一兵卒は実に偉いわけですよ。国のために命を捨てる。しかし自分には権限もないし、与えられるご飯も美味しくないと。だけども、 日本国に住んでいる お父さんお母さんお姉さん子供、それを守るために一兵卒として出征しですね、あるいは保証に立ち、あるいは突撃をして命を失っていったわけですね。そう考えますと、私たちが今考えていることは本当に真逆なんですよね。少しいいことしたら、給料が上がるんじゃないか。なんかそういうことがあるから努力する。いや、本当なのかと。僕がこの、連続ものをね、我ら日本人っていうのをやり始めた時にずっとそうですけども、日本人は1億2000万人いると。まあ、その中には子供を産んで子供を育てるお母さんもいれば、バスの運転手 で一生懸命バスをきれいにして、エンジン調整して、乗客を乗せて走っているバスの運転手さんもいる。まあ、男性がほとんどですね。そういう人たちがいるから、日本国っていうのが持ってるわけです。別に、日露戦争の時に一兵卒として働いたばかりか、今の社会の一兵卒っていうのは、ある意味じゃお母さんであり、ある意味じゃバスの運転手さんなんですね。誰かに命令するってわけじゃない。自分の子供が病気になったら自分が抱えて病院に走っていく。つまり一兵卒ですよ。しかしその人たちで日本というのが持ってるっていうか、日本国が成立してるわけですね。あるいはロシア軍を追っ払う。あるいは子供を育てる。あるいはバスを運転する。何でもいいけども、それに出世が伴うとか、自分の生きてる生きがい、まあ生きがいはありますよね。バスの運転手さんもあのお母さんも生きがいはあります。しかし、その生きがいというのは、僕らが今考えるような、なんか会社で出世したらとか、それから、ヒット商品を作ったらとか、自分はこれをやりたいからとか、そういうんじゃないですよね。まあ、もちろんお母さんは子供さんを産んで育てたいというもちろんありますよ。バスの運転手さんも、まあ、自分はこの世に生まれて、お父さんお母さんから生まれて、そして自分の天職としてバスの運転手をやって、それで一生終わろうというのがあるわけですね。それこそ人間だと。そういうふうにもう固く僕は自分で思うようになりました。そうしてみるとね、もう全然周囲とうまくいかないんですよ。っていうのは、周囲の人はもう暗黙のうちにね、給料が高い方がいい。自己実現。自分というのが実現しなきゃいけないんだ。そういうのが当たり前のことなんだと。まあさらに言えばね、もともと600円で売ることができるラーメンをですね、800円で売って200円余計に稼ぐということは正しいことだと。そういう社会にどんどんどんどんなっていったわけですね。私が40で日本人になったわけですけども、今からそれは40年ほど前なんですね。ですから1990年とか、まあそういった年なわけですね。まだ高度成長の終わりの方にあって、みんなでイケイケどんどんつって、どんどん金持ちになったらいいと。誠実とか、恩義とかの代わりにですね、今だけ金だけ自分だけっていう社会に切り替わろうとしてた時だったわけですね。みんなで環境を守れなんて言ってるけど、環境を守れなんて思って節約してる人なんか誰もいないと。みんなが給料が高ければいいと思ってると。ただ給料の高いのを隠してるっていうだけだと。まあこういう社会にどんどんどんどん変わっていったわけですね。ですから私がありのままに言う。僕は学者だから、科学的事実についてありのままに言う。そう言ったらもう NHK が放送する環境とは全く違うことになっちゃう。石油はなくならないと。NHK は30年でなくなると。まあ、1972年に NHK がそう毎日放送したわけですから、2002年に、石油がもうなくならないといけないわけですよ。そうしなきゃ NHK は訂正放送しなきゃいけないわけです。しない。そういう社会じゃなくなったんですよね。社会が全部が変わったんで、NHK を批判できないかもしれません。ただ、普通に嘘を言うようになったわけですね。普通に日本を守ろう。日本のために、なんていう話はもうないと。自分だけでいいんだと。こうなったわけですね。ですから、結婚してお子さんを産んで、まあいろんなことがあって、母子の家庭になっちゃったと。そしたら、1年に225万の収入しかない。それで次世代を作る貴重な日本人を育てるという任務が、彼女に、母子家庭のお母さんに来る。かたやその10倍ぐらいの給料をもらってる、マスコミの人とか、 学校の先生とか、ちょっとした会社の役付けの人とか山ほどいると。そういう社会にどんどんどんどん変わっていく。稼いでなんで悪いと。稼ぐことが大切なんだと。人に少しぐらい嘘を言ってもいいと。むしろもっと進んじゃってですね、現代では嘘を言っても儲かる方が正しいというね、極端で言えばそこまで来ましたね。私はそう思います。ですから、ここに書きましたように、自分が日本人になればなるほど、支持が失われてくるんですよ。それはもう肌で感じましたね。だって、テレビから新聞から書いてることが僕とどんどん離れていくんですよ。一番最初の頃はそうじゃなかったんです。ですから私は結構ベストセラー作家だったわけですよ。なんでベストセラー作家かっていうと、僕は、科学を当たり前に書きますからね。それから両面から書きますから、それは当然ですけど、こういう考えもあるし、こういう考えもあります。あくまでも相手が考えることです。例えば、リサイクルがそうですね。皆さんがリサイクルいいと思ってるけど、リサイクルにはいろいろ欠点があるんですと。第一、石油を 3.5 倍使うようになるから、資源を使うようになりますと。それから製品の中には毒物がいっぱい入ってますと。例えばあの頃蛍光灯も使ってました。蛍光灯の中には水銀がいくらでも入ってますから。それはもう蛍光灯をリサイクルすることができませんからね。ですから、どんどんどんどん水銀の回収率が下がっていました。事実ですよ。そういうことを解説する本を出したらね、最初の頃は売れたんですよ。武田邦彦は変人じゃなかったんです。正しいことを正々堂々と言う人だったんですよ。ですから本が売れました。環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかっていうのが、もう爆発的に売れましてね。本屋さんにはなんか、もちろん平積みだし、平積みのところになんか旗かなんか立ってました。ところが、20年ぐらい経つと、もうリサイクルはダメなことはもう分かってたわけですよ。石油もなくならないってことも分かってた。だから、変な話なんですね。私が言ってたことが本当になっていくんですよ。次々と。だけど、本当になっていけばいくほど、社会の支持は失われていったんです。それは、考えてみれば当然なんですよね。社会は最初から嘘を言ってる。嘘を言う社会になっちゃった。だから NHK も他の新聞も朝日新聞もみんな嘘を言う。嘘を言うので僕と違う。そうすると嘘を言う方がどんどん増えていったわけですね。僕が言い始めた時はまだ嘘を言う人が5割ぐらいかな、半分ぐらいだったですよ。ところがもう今は8割9割は嘘なんですね。そうすると、やっぱり多勢に無勢ですからね。やっぱ世の中っていうのは。だから、もちろんどんどんどんどん武田は変なやつだなってたんですよ。僕言ってることは当たり前で同じことしか言ってないんですよね。だから社会が変わってきますから。だからどうしても逆になっちゃって、それで、まあ今の LGBT みたいなもんですね。僕は LGBT っていうか、僕は全然あれ違うんですよね。やっぱりまあ、男性なら男性の心、女性なら女性の心を持った人の方が、どう見ても僕の知り合いとかそうなったら悩みも少ないんですよ。人生も普通なんですね。ですから、苦しみのないようにした方がいいから、LGBT の人の待遇はまあいいとして、改善することにして、それよりか LGBT の人の数を減らしてね、比率を減らして、みんなが男性は男性、女性は女性として生活できるようにした方がいいじゃないかっていう意見を言って、その方法ですね、どういうきっかけで LGBT になってしまうのか。つまり体と心が同じじゃないってことですね。男性の体を持っていながら女性の心。女性の体を持っていながら男性の心っていう人が少なくなるようにっていうことでいろいろ調べて書いたら、また叩かれちゃうんですね。叩かれる世の中になっちゃったんですよ。そうこうしてるうちに、この頃は、なんか戸籍がない方がいいとか家庭がない方がいいとかもどんどんどんどん言っちゃってですね。つまり、今だけ自分だけ金だけだから、もう全部そういうふうになっちゃうわけですね。だから、まあ、ある時に僕のね、審判の方が、武田先生はテレビで本当のことを言ったので追放されましたって言ってましたけど、本当にそうなんですよ。もう本当のこと言えなくなっちゃったんですね。で、そうして僕は、ああ、なるほどな。本当のことが通じない世の中になった時に、自分が嘘を言う必要があるんだなと思ったわけですよ。だって、世間がほとんど嘘ですからね。だけど、その時に、僕の親父がね、昔、亡くなる前ですよ。学者っていうのは30年後、自分が死んでから30年後に、評価されればいいんだ。生きてるうちに評価される学者はダメだ。と教えてくれたことを思い出しましてね。確かにそうだろうな。 学問は進んでいく。だから、例えばリサイクルでもですね、あれはまあエントロピーの計算が必要ですから、みんながエントロピーの計算ができないときは、リサイクルしたら物が節約できると思ってるわけですよ。しかし僕が本を書いたのは、名古屋大学を卒業して20年ぐらい経つ、40ぐらいの技術者が僕のところに来て、先生、私は耐えられませんと。大きな会社に勤めてるんですね。だけども、回収品というかリサイクル品を受け取って、その伝票を書いて渡すんですよ、業者に。それリサイクルしたことになるんです。それを全部工場の裏持ってって焼いてるっていうわけです。私はそういう嘘を言って、社会を技術者として渡ろうと思ったんじゃありませんと。名古屋大学で勉強したことは、本当にちゃんと社会に役立つと思って、名古屋大学で勉強しました。このような生活は私はできませんと。こう私に言いに来たんですよ。それで僕はそのベストセラーになった、環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかっていう本を書いたんですね。だから僕のそういう思いがね、その時に非常にあったわけですよ。しかし本当にリサイクルが環境に良くなるかっていうのは、エントロピー計算しなきゃいけないわけですね。もちろん数値計算でもできますけど、いい加減な計算をした人のリサイクルで進めた人が東大教授になりましたけどね。それはどういう計算をしたかというと、要するにリサイクルがいいように拾って計算したらそうだったみたいですね。そういうのっても山ほどあるんですよ。技術関係ってのは人を騙すのは割合って容易なんですね。だってみんな知らないから。ですから、ああ、そうだな。世の中は逆へ向いていくなと。誠実とか恩義とか、慈愛っていう心は、思ってる人は世の中から弾かれるんですよ。で、今だけ金だけ自分だけっていう人たち、嘘をつく人たち、嘘が平気でつける人たち、これが反映するように、日本社会が大きく変わってきました。おそらく1970年か80年ぐらいから、金を中心とした社会に変わっていってるんでしょうね。だから今でも例えば非正規雇用と終身雇用と比べると、終身雇用の夫婦っていうのは、ほとんどは子供が2人いるんですけど、非正規雇用の夫婦は0.3だったかな？人の子供。つまり、日本の文化の中で、日本の文化っていうのがあって、文明があって、しかしそれに接ぎ木のようにお金本位っていうものを接ぎ木したら、文明全体が崩れて嘘ばっか言う人ができちゃったっていう世の中になったってことなんですね。その中で学者をやるってことになると、それは評判悪くなるわけですね。しかし僕は今までずっとそうやってきました。ですから、徐々にテレビに出なかったり、それから僕の本が売れなくなったりするのは必然的なことだと今は私思ってます。で、これが自分の年齢が年取ってるからじゃないと思ってます、今はね。それが真実じゃないと思ってます、私は。いや、本当にそれは真実なんだ。金本位で人をいくらでも騙していいんだっていう考えの人いるでしょうね。もちろん、実際上そういう行動してる人が多いわけですから。だけど私は今のところ、我ら日本人っていうのは、公明正大であり、人のことも考え、全員参加、全員平等でありね。そういう日本を引き継ぐことが、千年後に世界で日本が評価される一番重要なことだと思ってると。今の心境は私はそうでありますし、おそらく変わらないだろうというふうに思っております。